This is 令和スタートアップ。この番組では令和新時代を切り開く日本のスタートアップの話題を中心に、馬大好き浅倉悠介と猫大好き森敦子がゆるくお話しいたします。ということで皆さんこんにちは。イニシャルユーザーベースの森です。
こんにちは、アニマルスピリッツの浅倉です。
浅倉さん、
はい。
最近こけたこととかあります？
こけた？
はい、
物理的に
そうです。土手って
ないね。今から落ちかけたことはあるけど。
そうなんですね、さすがですね。
はい、はい、
私ダイナミックに土曜日に自転車で転びまして。
うわ、痛そう。
いや、実は今死ぬほど痛いんです。
それは長野で？
長野です。はい、お買い物に行こうと、スーパーに買い出しに行こうと思って自転車に乗っていたら、
はい、
目の前にですね、鳩がこう突っ込んできまして。
うわー、怖いね、それは。
ってなって、避けようとしたら、うん、私は右に行って、自転車は左に行って、うん、
はいはい、
こうヘッドスライディングする感じで、バンって。
それは何？車道とかじゃなかったの？
アーケードの下だったので、車にひかれるとかはなかったんですけど。
で、誰か別に他に歩行者の巻き込みとかもない？
なかったです。本当それがね、不幸中の幸いでして。
そっかそっか。
はい。大人になってね、転ぶとね、一時が万事ですね、本当に。はい、やばいです。今、全身打ち身で死にかけてるんですけれども、皆さんもね、特にね、30代超えた方ね、軽やかに動いてない方はね、本当に危ないと思いますので、お気をつけください。
はい。大変でしたね。
大変でした。はい。ということで、今日の気になるニュースを見てまいります。
はい。
ドン。東証グロース市場上場の基準上げ検討、小粒批判強くというニュースが出ておりました。
はい。
朝倉さん、このニュースご覧になりましたか？
はい。これなんか12月のさ、18日に、今ね、19日の朝ですけど、なんか審議されるみたいなのが出ていて、で、今日19日の朝ですよね。結局、
もう足りたのかな？
どうなったんだろうね。
ちょっと後で。
誰がいいんやってんのか知らないですけど。
確かに。
はい、まあ調べればわかんないよな、これ。
じゃあちょっと後で調べましょうか。
はい。
これですね、小粒上場と言い、まあ小粒上場が、まあ、多いですよねっていう日、こう、指摘はですね、ずいぶん前からあったんですよね。マザーズの時から。うん、
はい。
こうありまして、で、一応そのグロース市場の上場基準っていうのがありまして、上場後から10年後には時価総額が40億円以上なっていることを求めていると、
うん、
でこれ聞いてなんか低いと思いませんか？
まあ低いね。
低いと思ってまして、というのも新規上場の時の初値時価総額の平均値中央値って100億円前後なんですよ、
うんうん、
下がっとるやんけって思ったんですよね。
うんうん、
グロース市場じゃないですか。なんですけど、はいはい、その上場時の初値時価総額の中央値からは下がっていたり、まあ、これ日経新聞さんが出してるんですけれども、まあ、日米比較みたいな形でやられてるんですけど、当然すごい乖離があってみたいな感じなんですけれども、
うん、
これ基準上げるみたいな話って、まあ、もともとそのマザーズってそのね、こうイグジットを作るためにこうね、こう設けられたみたいな一面もあったので、
はい、
この役割がちょっと変わってきてるのかなと思うんですけれども、これいかがですか？
これさ、このニュース、それこそさ、あれですよ、僕が月に1回か2回かしかコメントしないニュースピックスにわざわざピックした内容ですけど、
はいはい、
森さんが見てないということが分かりましたが。
あ、なんと。
いや、なんかね、おっしゃる通りで、なんだろうな、まあまあ、上場後のスタートアップが成長しなかったら意味ないでしょうっていうのはずっと僕言ってることだし、
うんうん、
で、とはいえ未上場の状況で資金調達できなかったらそもそも大きく上場しようがないよねっていうことで、一応言うだけじゃなくてザ・ファンド作って取り組んできたつもりでもいるし、
そうですね、
まあだけど結果としてね、まあ、なんかそういう意味で言うとなんかその問題意識はわかるんですよ。問題意識はわかるんだけど、なんだろうな、この上場の基準を高めるっていうことは、僕、昔から一貫してかなり慎重な立場というか、まあ反対の立場でいてですね。で、それは、なんでかというと、ですね、要は懲罰的に、まあ上場の基準を高めちゃうと、まあそもそも始めようとしてる人を減らしてしまう。
確かにね。
まあこれが 一番大きいなと思っています。ですので、まあちょっと、そうね、いや、しかもね、今なんでさ、まあ去年から、2022年から、やっぱり海外の機関投資家、レートステージに投資する投資家、一気に減った中において、あれですね、じゃあ、今これ引き上げられちゃったら、一体どうすんのよと、いう気がするわけですよね、その人たち。まあ、レートステージのスタートアップ。だって、そもそもさ、スモール IP をけしからんっていうのは、いや、わかるんですけど、調達できないんだから仕方ないじゃん、みたいな。あと、まあ、スモール IP を対する、まあ、問題意識はわかるんだけど、一方で、それで伸びてる会社もいっぱいあるんだよね。まあ、最近だとシフトだし、もうちょっと前だったら、ZOZO もそうだし、M3 にしても、まあ、そうだね。まあ、日本円マンデーセンターとかも、日本円マンデーセンターも上場時70億とかじゃないかな。だからまあ、なんだろうな。まあ、小粒で上場してもその後ね、なんかマーケットをうまく活用しながら伸びてる会社って、まあ、あるはあるんですよね。だから、いちいちなんか全部、悪いと見る。まあ、それはそれで極端な考え方じゃないかなと思っていて、要は何かっていうと、その、スタートアップ側がなんか選ぶ選択肢があることだと思うんですよ。で、実際、まあ、そこでじくじたる思いだったところで言うと、ザ・ファンドの最大の競合って、結局他の投資家じゃなくてマザーズだったんですね。言ってることわかる？要は、そこで上場すんのみたいな状況で、資金調達選ばずに上場しちゃうから、結局マザーズが競合だったわけですよ。で、そういう状況だから、レートステージ投資する人も出てこないし、で、そういう人がレートステージ投資する投資家出てこないからみんなマザーズ選ぶしっていう、まあ、悪循環だったんですよね。で、まあ、それなんとか断ち切れないかなと思って始めたんですけど、ザ・ファンドは。で、まあ、そういう意味で言うと、まあ、まあ、すごく僕は問題意識はあるけれども、まあ、だからといって、それで、なんか、懲罰的にノーっていうのは違うんじゃないのと思っている。で、それよりも、その、停滞してる会社はさっさとどかしなさいよと。いう方が、より大きいと思いますね。
あ、それ上場基準ってことですよね。
まあ、退場だよね。だちゃんと切り積もって、新陳代謝働かせてくださいよと。まあ、それこそさ、その市場区分変えた時もさ、なんだかんだで結局し、時価総額100億みたいな会社がプライム入るとかさ、やる気あんのか、東証って話じゃないですか、それ。移行期間つってるけど。だし、まあ、マザーズだってそもそも10年かかってマザーズ抜けなかったら退場ですよっていうルールあったんですよね。
一応ありましたね。
ある。まあ、そのルールの良し悪しは別として、是非は、まあ、それは思うところあるけど、ただそれ全然厳格に運用してないじゃないですか。で、そこでね、なんかそこを持ってなんかその、投資家保護だなんだって言うんですけど、余計なお世話だよって話でさ。自己責任じゃん、そんなの投資なんて。なんかもう投資家保護言い過ぎだと思うんですよね。ねえ、なんだろうな、結局なんか日本の大学みたいになんか入学のなんかバー上げてさ、卒業は楽ですよみたいな、入学し合って以降は楽ですよみたいな状況って僕は不健全だと思うし、だったらなんかもう本当にどうしようもない会社退場させてくださいよってことを思いますね。
なるほど。なんかでも投資家保護で気になるのはどこの投資家の声が大きいんですかね。
いやいや、一般個人投資家でしょ。
そういうことですか。
とかをイメージしてるんだけれども、まあ、それを訴えてるのは証券会社の人たちなんじゃないかなと思うけどね。
なるほど、そういうことですよね。
どうなんだろうね。ちょっと、これはまあけど分かんない。
まあ、ただの推測です。
はい。
ということで。
これあれだよね、市場区分の見直しに関するフォローアップ会議、メンバーリストが出てて。
あ、ありました？
東証が出してますけど、沖縄ゆりさんとか神田秀樹さんとか、まあまあ、いつもながらのこういった会議に出てらっしゃるおれきれきと、あと間にラクスルの永見さんとか、マネックスの松本さんとかも入ってるね。一応、議事録は公開、説明書が公開されてるから、
クロス資料見てみましょう。
そうね。はい。
はい、ということで、その資料のリンクも後でご紹介したいと思って、あ、説明欄ね、参照欄に、ご紹介したいと思います。
はい。
はい、この番組はスタートアップ情報プラットフォームイニシャルの提供でお送りいたします。 イニシャルでは VC、CVC 出身者が法人有料会員のスタートアップ関連業務を支援しております。ご興味ある方はイニシャルまでお問い合わせください。本日のテーマに参ります。本日はですね、前回の続きからちょっとやりたいと思います。そもそも、前々回からですね、アニマルスピリッツ設立から約1年の現在地というところで、今年設立した、朝倉さんのファンド VC ですね、について、現在地をお聞きして、前回そこからですね、私が疑問に思ったことを質問しておりました。具体的には何聞いたかっていうと、まあ、LP の人たち、金融機関が中心、それなんでっていう話と、あと、ホームページのね、ポートフォリオ、投資のポートフォリオですよね、には、6社しかないけど、9社投資したって言ってたみたいな、そのギャップは何みたいなことですとか、あとセカンダリーもやったっていう話があって、シードアーリーステージでセカンダリーってどういうことですかみたいな話をお聞きしておりました。思い出しましたか？
はい。
よかったです。ではですね、今回、質問の続きを、したいと思います。現在地をお聞きしたときに、投資のペースが想定よりも早い、審査が厳しいんだけど、みたいなことをおっしゃってたんですよ。
うん。
で、審査が厳しいっていうことがちょっと気になりまして、どういうとこ見てるんですか？
いや、何をもって厳しいと言ってるかって、僕、まあ、他の VC さん存じ上げないので分かんないんだけれども、
うん、
まあ、少なくとも、まあ、他の VC、今までいた、まあ、メンバーは、今までで一番厳しいと言っていて、そうかなとか言いながらやってるっていうことですかね。
なるほど。その、はい、その審査、厳しい、相対的に厳しいと評される審査は、どういうプロセスとか、何を聞いてるんですか？
いや、まあ、けど、普通に、事業を見て、まあ、投資できるかどうか判断するにあたって、なんだろうな、要求水準が高いのかもしれないですね。まあ、あんまりいろんなスタイルってあると思うんですよ。シードの投資家の方々で、まあ、僕らと真逆の方向で言うと、もう週に3件は同心会で通してますみたいな。まあ、そういったシード投資家の方々もいらっしゃるじゃないですか。で、まあ、シード投資家っていうと、むしろそっちをなんか、イメージされるのがメインかもしれないし、
うんうん、
もうなんか30分お茶したらもうそれで投資決定即決みたいな、
うんうん、
そういうところもあるじゃないですか。
はい。
で、別に、それは本当に芸風の違いというか、本当にやり方の違いなので、
うん、
別にどっちが優れてる優れてないとか言うつもり全然ないし、
うんうん、
まあみんないろんなやり方があって叱るべきだと思うんですけど、うん、まずそういうやり方ではないと。
うんうんうん。
で、シード期のスタートアップであったとしても、それなりに、起業家の方だとか、なんだろうな、まあ、事業内容っていうのを、まあ、精査しますよ。もちろん今、別に事業そのものが全然形作られてないことは分かってるけれども、っていう注釈付きですけど、うんうんうん、っていう感じですかね。だから、一般から見たときに、敷居は高いのかもしれないし、
うんうん、
逆に言うと、まあ、それのネックって、僕らから見た時のネックって、別に他でも全然調達できるわっていう人たちが、うち来ても、なんか、わあ、いろいろなんか聞かれてめんどくせえっていうふうに思われてしまうと、うんうん、じゃあ、よそ行くわ、みたいな。まあ、そこはまあ、僕らもとはいえ、ギリ、なんというか、あまりにもね、負荷のかかるようなプロセスにはならないようにっていうふうには思ってますけど、
うんうん、
とか、まあ、あんまり意味のない質問しても仕方ないなと思ってますけど、
うんうん
うんうん。まあ、けど、それが、なんでしょうね。相対的に、厳しく、見えているのかもしれませんね。他を体験しているうちの人間からすると。
なるほど。前に、キャピタリストのお仕事ガイドを、やってたときに、
はい。
まあ、シードアーリーだと、まあ、レートとかと比較して、まあ、事業がないので、基本的には、その経営者、企業家の、その人自身と、あとその経営チームを見るみたいなお話をされたじゃないですか。
うんうん。
やっぱりこのフェーズで投資するときは、そっちを重視して見られてると思うんですけど、なんかどういう、なんか共通してる質問とかってあったりするんですか？
ないっすね、それも。
ない。
うん。まあ、もうそれは本当にもう会社次第だし。
うんうんうん。
うん。あんまりないですね。杓子定規に毎回これをテンプレで聞いてみたいな。まあ別にそれ聞くんだったら本当にテキストでやり取りすればいいし。
うんうんうん。
うん。なんかあんまりそれはないかな。
朝倉さんってその人を見るときってなんか どういうとこ見てるんですか？ガッツあるとかそういうことですか？
いや、まあ、人の話ってね、これもう言えば言うほど分かんなくなってきますよね。やっぱりなんか、ね、まあ、ズームでやってると、その限界もあるしっていうのは、やっぱりどうしても感じるし。うん。ですね。なので、まあ、結構難しいっす。うん。難しいんだけれども、まあ、なんかやっぱり、特定の授業になんか逃げずにずっとやっていけるかどうかなっていうのと、ああ、それで言うとね、これ過去にあったのが、投資できないやつ2件ぐらいあったんですよ。2件、具体的にこの理由で投資できなかったっていう、もう通す気満々だったんだけどっていうのがあって。まあ、それ何かっていうと嘘つかれちゃったからですね。
なるほど。
で、まあ、それやってる過程で見えちゃって、
あ、そうなんですか。
なんだろうな、嘘って嘘判定って難しいよねって思うところもあってさ。
風呂敷広げてるだけっ
そう
てい
そうそ
う捉
うそう
え
そう。
方もあればってことですよね。
とかね、多少盛るとかね。で、まあ正直にそこまではもう、まあ、ある種もうキャラクターの範疇だから、僕もあんまり厳格に見ませんけれども、ああ、これはちょっとチートされたなっていうのが、見えてしまう瞬間ってあって。まあ、ちょっとそれなかなかちょっと具体的に、これがバーですっていうふうに言えないですけど、やっぱ嘘つく人とはやれないよね。ってけないじゃん、それは。なんか自分をよく見せようとしたのか。まあまあ、そういうことなんでしょうけれども。うん、まあ、それはね、これから先もなんかそういうこと続くのかなとか。授業領域においてね、そういったインテグリティみたいな求められるような領域だったりしたら、なおさら大丈夫かなっていう。で、それはね、結構僕もすごくやりたかったやつとかって。
授業的にってこ
授
とで
業
す
的
か？
にこれはぜひ通したいなと思っていて、そういうのが出ちゃったりしたこともあって、それはもう泣く泣く泣いて馬謖を起きるじゃないけど。
三国志。
うん。ああ、辛いなって思いながら諦めたりはしましたね。
それ投資決まってたってことはあれですよね。なんかもう投資きもうきやろうと思ってたってこと、この1年の話ですよね。
な、もちろんもちろん。あ
おお。
るよ、そんなの、全然。
なるほど。
うん。
じゃあ反対になんか今までこう投資をもう実行してきた方々でなんか共通することとかってあるんですか？
ない。
あ、ない。
うん、ないね。
おお。
うん。人でしょ？
はい。
ないですね。
あ、面白いですね。
ただ、まあ、傾向として言うと、割と、これはこれで一つ問題なんですけど、ダイバーシティという意味において、おっさん経営者
おっさん、
が多い気がする。
なるほど。
投資先がね。おっさんって言うと失礼ですけど。本当に一番上とかなると、まあ、まだ還暦は過ぎてないけど、その手前みたいな方もいらっしゃるし。
そうなんですか。
まあ、僕がおっさんだからおっさんが来やすいっていうのはあるのかもしれないですね。やっぱり、50代後半の方がさ、20代の、まあ、ソロキャピタリストに相談行くかっていうと、やっぱりちょっと、なんだかなっていうかもう、だってリアルに自分の息子の年じゃないですか。
確かに。
そこに行くかっていうと、まあ確かに、そりゃこっち来るよなっていう気はするんだよね。うん、っていうのはあるし。一番若い方が多分ね、26歳とかなんですよ。もっとシーラーリーっていう意味で言うと、学生起業家ですみたいなのやっててもいいんだけど、別にそれを避けてるつもりもないんだけれども、結果としてやってない。
そうなんですね。まあ、
う
これ
ん。
からね、来るかもしれないけどっ
そう
て
だ
こと
ね。
です
可能性
ね。
はあるけど。まああと、これは本当に何とかしたいなって思ってるんですけど、女性の起業家には投資できてないですね。で、これは、やっぱり難しいんですよ。これ。まあ、けど、すべてのね、この手の、特に日本におけるジェンダーの議論にはついて回る話だと思うんだけ
そうで
ど、
すね。
だってそもそもだっていないじゃないですか、みたいな。
まあ、企業、ね、この間見たね、起業家指数でも、日本ね、世界の中でも低いんだけど、さらに男女別で分けると、女性の方が著しく低いという結果にも表れてますよね。
うん、多分実際今まで、今年300何十社あってんですね。で、それ以前のコンタクトいただいたのってもっと多いんですけど、分類してないですけど、おそらく女性ってなると1割なんじゃないかなと思うんですよ。で、それはね、やっぱり顔になってんのが僕でおっさんだから話しかけにくい、なんかちょっと敬遠されるっていうのがあるのかもしれないし。 まあ、そうなるとね、そもそもじゃあなんかもっと女性のキャピタリストを引き立てない、体制作ってないあんたたちが悪いんですって言われたら、まあそうっすね、そうかもしれませんっていう感じなんですけど、で、それはなんとかしたいと思ってんですけど、だけどさ、アファーマティブアクション的に、これ CSR じゃないからね。もう、まあ、やっぱりそのね、投資家の方々のお金預かって、テッカバでやってるから、そういう評価はできないですよね。だからしたいんですよ。したいし、多少ひいき目で見たりはしてるんですけど、ちょっと今までつながっていない。かな。あとはまあ、外国人のみのチームに一社投資したりはしますね、けど。ダイバーシティっていう意味で言うと。
あ、そうなんですね。
日本人がいないみたいな。
あ、今までもあるんですか？
いや、安い投資して、だからアニマルスピースが投資してる先でありますよ、そういう。
あ、そうなんですか。面白い。
当期は日本なんだけどね。
東京日本なんだけど、みんな海外の方なんですか？
人
それは、それはどうして日本で投資したんですか？
いや、さっきの話に近くて IPO 楽だって思ってるからじゃない。
ああ、そういうことですか。
あとやっぱり海外今資金調達大変だから、日本ゆるゆるじゃんっていうふうに舐められてる。
まあ、確かに相対的に見ると今の日本の環境って、あれですよね、こう始めるにも、エグジットするにも結構追い風の環境ですよね、企業家にとっては。
と思いますよ。だからそこはまあある種すごく冷静なジャッジをされてるんだと思うし。
なるほど。あ、じゃあもうそこはみんな英語でコミュニケーション取ってみたいなところでしょうね。
そうですね。
なるほど。その場合日本初ユニコーンとかになるのかな？よくわからない感じになりますね。
どういう、何？
え、なんかあのそこがもしユニコーンになった場合に、日本初ユニコーンになるのか否かみたいな。
なるんじゃん？
まあ、日本投機で、例えばイニシャルの場合だと日本投機の場合はそうするんですけど、あのカウントしてしまうんですけど、はい。
なるんじゃないですかね。
じゃあ頑張ってください。はい、ぜひユニコーンに。はい。ということで、あと、投資のペースが想定よりも早いっていうお話があって、これは、はい、いいスタートアップが増えていて、すごいこうリアクションが来るからなのか、ソーシングを頑張ってるのか、どっちなんですか？
ソーシングは、本来もっと頑張れると思っている。
あ、そうなんですか。
全然、だからそこは、まだまだ足りてない。僕たちは。
はあ。
なんだけれども、まあ、ありがたいことにいろいろお声掛けはいただいてるっていう。
あ、じゃあ、インバウンドが多くて、その中でいいスタートアップが多くて、はい、投資のペースが想定より早い。
そうですね。
へえ。
ですね。はい。
じゃ結構いいスタートアップが増えてるっていうことは、まあ、今ね、その海外の方しかいないっていう話もあったんですけれども、結構起業する人材っていうのにも結構変化が生まれてるんですか？
いやー、これはね、正直 N イコール1すぎて分かんないんですよ。分かんない。まあ、それはひょっとしたらものすごくポジティブに捉えると、僕らがたまたまものすごくうまく消えるのかもしれないし、やっぱり今年設立したっていうのもあったから、設立年、ボーナスみたいなのもあったと思うし。わかんない。あの、ね、一応可能性として、いやいや、なんかすごいハードル高いとか自分たちで言ってるけれども、実はめちゃめちゃハードル低いっていう可能性もあるし、基本的にはね。自分たちでなんかハードル高いとか言ってるけど、そんなことないですよっていう可能性もあるよね、それは。だからわかんない。
わからないけど、まあ、
どうしてないと思うんだけどなって言いながらね、してますけどね、僕らは。
面白いですね。
うん、
なるほど。まあ、そういった中で、まあ、投資のペースも早くて、まあ、キャピタリストも今増やそうとされていますよね。
うん、そうですね。
具体的にどういう方を募集しようとしてるんですか？
はい、それで言うとですね、イメージ、まあ、若手の方をですね、ハイアリングしてちゃんと育てたいなというふうに思っています。
育成考えてらっしゃるんですね。
ああ、そうだね、そうだね。あ、それで言うと、育成考えないパターンっていうのはいくつかあって、まあ、まず即戦力の人来てくださいよっていう、まあ、これで分かりますよね。
最初とか特にそうじゃないですか、立ち上げ期ね。
ああ、そうですね。そのパターンもあると思うし、逆に、なんだろう、めっちゃ若いジュニアな人、もう何だったらインターンでもいいんだけど来て、もうひたすらなんかそのテレアポみたいに、やってこいと。そのソーシングをね。なんかプレスリリースとか出たたんびに全部コールドメールで、みたいな。ツイッターで全部探して、ナンパしてこい、みたいな。いや、そういうスタイルもあるんですよ。
はい。
で、まあ、正直僕、これだとやっぱり人育たないなっていう気はしていて、まあ、それは良くも悪くもなんか僕もなんかウェットなところあるから、まあ、迎え入れた以上は、うちの中の人間になった以上は、やっぱりちゃんと責任持って伸びてほしいっていうふうには思いますし、っていう中において言うと、やっぱりちゃんと育てるってことが前提なんですね。手間なんですけど、一瞬。ただ、それは、やっぱり今後、自分たちのポートフォリオも増えてきて、まあ、それなりに手数かかってくるし、さっきソーシングは実はそんなにできてないって話をしましたけど、ちゃんとプロアクティブにやるためにも、その体制を整えなきゃいけないし、加えて、まあ、2号、3号、4号っていうのを、まあ、まだね、1号もクローズしきってないままで言うのもなんなんですけど、やりたいと思ってるんですよ、今。っていう時に、ちゃんと発展性のある、再現可能性のあるチーム、拡張性のあるチームを作りたいと思っていて、正直水ぶくれさせる採用の仕方はしたくないんですけど、人数自体はすごく絞ってやっていこうと思ってるんですけれども、本当に厳選して若干名採用してやっていきたいと思っていると。で、まあ、そうなるとやっぱり当然これ育てるって話になって。まあ、どんどんね、サイクル、本当に新陳代謝よくアップアウトでやっていきますっていうんだったら、まあ、すごい極端な言い方すると使い捨てでもいいのかもしれないけど、まあ、少なくとも今そういう僕はモードではないと。で、なった時に、やっぱりちょっとあまりにもシニアだと、もう育てられないなって気はしていて。
まあ、アンラーニングの問題とかもありますよ
ありま
ね。
すしね。あとやっぱりさっきね、僕らおっさんが多いって話ありましたけど、やっぱり若い人ってやっぱり若い人つながるじゃないですか。
あ、そうです
だから
ね。
そういった意味で年齢のダイバーシティも取った方がいいと思うし。で、その意味で言うと20代半ばから30代前半ぐらいまでの方を採用したいなというふうには、思ってますね。属性っていう意味で言うと。はい。
今のお話だと未経験大歓迎ですかね。
そうならざるを得ないね。もちろん、経験者でいればいいんだけれども、経験者いないじゃないですか。そんな、もうすごい数
そう
限られて
な
るじゃ
ん
ない
で
です すか。
よ。だから、逆にこういう知識持ってたら優遇するとか、そういうのあるんですか？金融とかさ。
まあ、これもさ、いや、例えばね、じゃあ、バイアウトファンドが勤めた人がこっち来て活躍できますかっていうと、まあ、そういうケースもあるかもしれないし、うまくチェンジできるかもしれないけれども、やっぱりね、あまりにもやってることが違って、で、ある種、すごいいい加減に見えると思うんですよ。なんもないじゃん、情報も。それでなんか、決めてるとか言ってなんか、もうすごくいい加減な世界だなってきっと思うと思うんですよね。僕もそう思ったし。だから、まあもちろんね、そういった金融知識があったら、ありがたいですけど、し、まあ結局どうせそれは身につけてもらわなきゃいけないので、で、そうやってまあどうしてもね、座学で頑張ってって話になっちゃうんですけれども、まあ何学べばいいかガイダンスしますよっていう話なんだけどね。なんだけれども、まあ人によるかな。あんまりそれがストレートにプラスになるとは思っていない。
なるほど。
プラスになるのはむしろ、それよりは言語、英語。とか、あと理系バックグラウンド。まあ理系って言ってもすごいちょっと雑すぎるんですけれども、まあそういった人たちと汎用的に話せるようなだけのバックグラウンドですね。まあそういうのはあったらいいと思うし、まあまあそれに加えて金融知識もね、あればいいけれども、まあけどさ、まあ別に、そうなると結局コンサルとかでいいなってなるんだよね。まあけど、コンサルの人もなんか、まあ僕もそうでしたけど、ファイナンスのことは全然分かってなかったですけどね。
そうなんですか。
まあまあ、コンサルでどういう仕事をしてたか次第だけど、一般的な戦略コンサルってあんまり意識ないよ。知識ないよ。ファイナンスも。あと、資金繰りとかに対しては、まあ、めちゃめちゃね、中小企業コンサルとかやったら別だけど、大企業コンサルなんて資金繰りなんて考えるとまずないから。
確かにやらないで
い
す
やいや、
ね。
キャッシュフロー見てましたとか言う人いるかもしれないけど、そんなの全然、スタートアップの資金繰りのうちに入んないから。
もう資金
全然
繰り
タッ
も
チ
で
打ち
し
でき
ょ。
ないと思う。
月次の
そうそうそう。月次っていうかもう日次だよ、下手したら。で、見れないでしょ
給
っていう。
料日がいつでみたい
そう
なや
そう
つで
そう
すよ
そうそ
ね。
う。いや、まあ、それは全然世界が別だからなんだけど、ただ、まあまあ、キャッチアップは全然できると思うんですよ。だから、そういう意味で言うと、あんまり何かハードスキルでこれやってたっていうのは、あんまり役立たないのかなと思っていて、で、それよりは、なんだろうね。もう根本的に明るいキャラであるということ。
明るい人がいいんですか？
そうね。だからまあ、どっちかというとこっちが大事っていうのを3つ挙げると、もうとにかく明るい。
明るい。
にやかである。 これは僕はネクラだから、ほっといたらどんどんなんかチームが暗くなるからっていうのもあるんだけど、まあ、どうせだったらやっぱり明るい人とやりたいよね。楽観的な人とやりたいっていうのと、あとそれはだってさ、スタートアップの方からしてもそうじゃないですか。
まあ、ネガティブな方よりはポジティブなね、言葉かけられたいですよね。
うん、いや、そうですよね。やっぱり、なんか難しそうな顔してずっと言ってる人よりは、なんか、ね、明るい人と、いいねーとかいう人と話す方が、気分いいよね、そりゃ。
まあ、ずっといいね言われるとね、あの人はちょっと。
まあ、それうざいけどね。もしなんか本気でちゃんと聞いてないなって思うね、それと思うし、まあ、そういった明るさっていったところと、まあ、これ申し訳ないけど、地頭の良さ。
うん。
まあ、そうですね、地頭の良さ。で、三つ目は、まあ、そもそも、この仕事をなんか本当に趣味として楽しめる人ですよね。ハードワークって言ってしまうと、なんかそれってなんかね、別に好きでもないことをなんか我慢しながらやるのが得意ですみたいに聞こえちゃうけど、そうじゃなくて、まあ、今いるうちのメンバーもみんな楽しくてやってるから。まあ、だからだらだらやっちゃうんですけど、そこまで。で、まあ、良くないんだけど、だけど、なんだろうな、くじこじレースみたいなマインドで来られても、多分合わないと思うんですよ。楽しくないと思うんですよ。別に本当にもう趣味としてね、ほっといたらずっと調べちゃうみたいな形でやってるので、本当にこれ、いや、楽しいな、面白そうだなって思える人がいいかなと思いますね。
そうすると、スタートアップが好きとか、まあ、この新産業が好きとか、まあ、VC ファンド自体のビジネスが好きとか。
そうだね。何かしらの関わりで興味ないとないよねっていうのは思いますよね。まあ、ただそれがそういった人が、まあ、そもそもマイナーな職種、まあ、業種だから、そんな人がどれだけいるのっていう話ではあるんだけど。
まあそうですね。
うん。
で、その上であれですよね、アニマルスピリッツの掲げるパーパスにちゃんと共感する人。
まあそれはね、当然ですね。
ね、最低ラインってことですね。
はいはい。
なるほど。
仕方ないですね。はい、
そういう若者を若干名。
そうですね。まあ、1、2名かな。
あ、本当に若干名だ。
うん。いや、うん、なんだろう。やっぱり人数多くなるとね、なるだけ、やっぱりそれはもう本当マネジメントコストかかっちゃって。それよりは、やっぱり、なんだろうな。インターナルのマネジメントよりも、ちゃんと会社に向き合うってことしたいし。
確かに。今、だってあれですもんね。キャピタリスト3名ですもんね。
そう。だから、それはですね。いや、かつてソフトバンクさんがね、ボーダフォン買収して、携帯会社になるぞって時、なんか自分の会社の社員数と同じぐらいの社員、なんか採用募集かけたっていうのを聞いて、すげえなって思うんですけど。
すごいですね。
そう、東京ドームで説明会やったんだらしいんだよね、2日連続だかなんかで。
それ、なんかマネジメントすごい大変な気がする。
いやいや、そうそうそう、いや、それの人のためだけに、人事部長が今の、ソフトバンクの、専務が引っこ抜かれたんですけど、リクルートから。
あ、そうなんですか。
う
す
ん。
ごっ。
いや、まあ、それはね、やっぱりできないし、やっぱりね、育てるって言ってもどうしても手間かかるから、ちゃんと責任持ってやろうと思うと、やっぱりせいぜいそれぐらいの人数じゃないです
確かに確か
か？
に。3人に対して2人だからもう過半数新人みたいになります。
そうですね。あとはできればさっきのね、話じゃないですけど、本当はね、まあ別に、だからそういう人しか取りませんって話は一切ないんですけれども、チームのバランスを見たら、本当は意識して女性がいたらいいでしょうね、とは思いますよね。チーム構成としてはね。これなかなかまあ採用要件としては掲げられないんですけど、そうい
まあ
う。
確かに。まあ
うん。
そうですね、そう一つこの番組から呼びかけるとすれば、まあ朝倉さん別に怖い人ではないので、女性の方も怖がらずに話しかけさえすれば、ちょっと話しかけにくいのかな。
仕方ないよね、それは。
でもそんなこと、話しかけさえすれば大変気さくに答えてくださる方なので、怖くないですよと。
はい。
呼びかけておきます。
ムツゴロウみたいな。ムツゴロウさん、怖くないですよって。大丈夫ですよって。
でも私も最初はあれです。朝倉さん、とっつきにくい方だと思ってました、勝手に。
いや、まあ、そうだよね。いや、とっ
思っ
つき
て
に
まし
くいと
た。
は思いますよ。
勝手に思ってまし
うん、いやいや、まあ、それ仕方ないよね。
た。じゃあ、このキャピタリスト、ちょっと自分も応募してみたいなって方は、アニマルスピリッツのホームページから申し込めばいいですかね。
そうですね。僕に DM くださるのでもいいですし、まあ、ただそれもやりづらいだろうから、まあ、サイトからご連絡いただくのがいいんでしょうね。
わかりました。じゃあ、リンクをですね、ご参考のところに載せておきますので、ご興味ある方はそちらからアクセスしていただければと思います。
はい、コンタクトフォームからご連絡ください。
はい。じゃあ最後、締めですね。アニマルスピリッツ、来年2年目に突入すると思うんですけれども、まあ、来年まあ新人の方も増えるとは思うんですが、どんな年にされたいと思ってますか？
そうですね。粛々と投資していきますっていうことではあるんですけれども、粛々と投資して、投資先のお手伝いしていきますっていうことではあるんですけれども、結構、うまいこと、ソーシングが進んでいるので、多少その LP の追加募集をかけようっていう話にはなっていて、なんで、やっぱり、すごく具体的な目標としては、もう少しちょっとファンドサイズを大きくする。とはいえ、あんまりバカでかくはしたくないんですけど。っていうことが一つ。あと、ちゃんと、さっき言ったみたいに、採用をちゃんとする。で、これは、なんでしょうね。2023年は、まずもって立ち上げるってことが第一だったし、本当に最初のコアのメンバーだけで型を作るっていうのを意識してやってきましたけど、来年以降はもうちょっと拡張性を意識した型を作っていくって感じになるのかなと思います。
いいですね。もう再現性がある組織を作っ
楽
てい
しい
く。
よ。
楽しいですよね。
スタートアップでは全然ないですけど、これもこれで企業ではありますからね。自営業の、としての。自営業、中小企業だね。企業ではあります。
結構楽しいですよね。いる人のね、こうなんかスキルとか性格とか考えて、それがうまく回る仕組みをこう考えて実際にこう作って、それがハマった時は結構嬉
そう
しいです
で
よ
す
ね。まあすぐにメンテしないとずれてっちゃうんで。
いや、そうなんだよ。それはだから本当
ね
にね、絶え間なく、油断しちゃ慢心してはいけないし、大丈夫かなって思い
え。
ながら、ちゃんとやっていかなきゃなと思ってます。
はい。ということで、アニマルスピリッツ約1年、設立から約1年の現在地をお送りいたしました。ごき
は
げ
い。
んよう。
ごきげんよう。